こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。藤井一氏の土地球最後の謎、100億人を養う土壌を求めては、土壌学を一般読者に開く科学新書である。著者は森林総合研究所の土壌研究者で、世界各地と日本各地の土を実際に調べてきた経験をもとに、土とは何か、なぜ地球の土壌だけが食料生産を支えるのかを解説する。本書の中心には、将来の人口増加を見据え100億人を養える肥沃な土壌はどこにあり、どのように持続的に利用できるのかという問いがある。月や火星との比較、世界の土を12種類に分ける見取り図、チェルノーゼムや日本の黒木土の扱いなどを通じて、足元の薄い層が農業、人口分布、環境保全に直結することを示す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月や火星との比較から見える地球の土壌の特殊性。本書は土をありふれた物質としてではなく、地球に特有の複合的な環境産物として捉えるところから始まる。月の砂や火星の表層物質と比較すると、地球の土壌には岩石の風化だけでなく、水、空気、生物、時間が関与している点が重要になる。単に細かく砕けた鉱物があるだけでは、植物を支える肥沃な土にはならない。粘土鉱物、有機物、微生物、根の働きが結びつき、養分を保持し、水を蓄え、植物が利用できる形へ変換する仕組みが必要だからである。この導入は、土壌農地の背景物ではなく、地球表面に薄く形成された生命維持システムとして理解させる役割を果たす。宇宙との比較を使うことで、読者は土の価値を日常感覚から切り離し、食料生産の前提条件として捉え直すことになる。世界の土を12種類で見る土壌のグローバル地図。本書の大きな特徴は、世界の土を12種類に大別する視点を使い、土壌の多様性を地図のように読む点にある。土はどこでも同じ茶色い物質ではなく、気候、植生、地形、母材、時間によって性質が変わる。乾燥地、熱帯雨林、寒冷地、草原、火山地域では、養分の蓄積や流出、有機物の分解速度、粘土の性質が異なるため、農業への向き不向きも大きく変わる。12種類という整理は、専門分類の細部を全て説明するためではなく、読者が世界の食料生産を土壌の条件から考えるための枠組みとして機能する。肥沃な土は単に黒く有機物が多い土とは限らず、養分保持力、水分条件、耕作のしやすさが組み合わさって評価される。この見方により、農業生産の差を技術や政策だけでなく、地球環境の基盤条件から理解できる。さらに、肥沃さを決める pH、 粘土、有機物、養分保持の仕組み、本質、肥沃な土とは何かを感覚的な表現にとどめず、土壌の化学的物理的性質から説明する。植物が育つには地、リン、カリウムなどの養分が必要だが、それらが土の中に存在するだけでは十分ではない。土壌 pH が極端に酸性またはアルカリ性に傾くと、養分が植物に吸収されにくくなったり、有害な成分が問題になったりする。粘土や有機物は養分や水を保持する役割を持つが、粘りすぎれば通気性や排水性が悪くなり、砂質すぎれば養分が流亡しやすい。つまり、肥沃さは養分量だけでなく、保持、供給、排水、通気根の伸長が釣り合うことで成立する。本書の意義は、この複雑なバランスを専門用語だけで閉じず、具体的な土の違いと結びつけて説明する点にある。農業技術の土台には、作物以前に土壌の性格を読む力があることがわかる。そして、土壌分布が人口、農業、歴史と土地利用を左右する。本書は、土壌を自然科学の対象として扱うだけでなく、人間社会の分布や農業の成立条件とも結びつけて考える。世界の人口密集地や穀倉地帯は、気候や水資源だけでなく、耕作に適した土壌の存在と深く関わっている。例えば、草原地帯に発達する肥沃な黒色土は、穀物生産を支える重要な基盤として知られる。一方、熱帯の土壌には、高温多湿の条件下で養分が流れやすいものがあり、見た目の豊かな植生と農地としての持続性は必ずしも一致しない。こうした説明により、農業生産力は人間の努力だけで決まるのではなく、長い時間をかけて形成された土壌資本に依存していることが見えてくる。土壌分布を読むことは、食料安全保障や土地利用の限界を理解する手段でもある。本書は、地図上の国境や経済指標の背後に、目に見えにくい土の条件があることを示している。最後に、日本の黒木土と林問題が示す地域固有の課題、日本に関する議論では、火山活動の影響を受けた黒木土が重要な題材となる。黒木土は有機物に富み、見た目には肥沃に思えるが、林を強く固定しやすい性質があり、作物が利用できる林が不足しやすい。この点は、土壌の評価が単純な見た目や有機物量では判断できないことを示す好例である。本書は、日本の農業が火山灰土壌という地域固有の条件と向き合ってきたこと、 そして土壌改良や肥料利用が歴史的にも重要だったことを扱う。宮沢賢治への言及を含む構成は、土壌学を文学的関心や地域農業の課題とも接続している。さらに、林資源の利用や循環を考える視点は、肥料を投入すれば解決するという発想を超え、限られた資源をどう持続的に使うかという問題へ広がる。日本の土を通してグローバルな食料問題が足元の土地管理と直結していることがわかる。結論として、本書は農業、環境問題、食料安全保障に関心のある一般読者に適している。土壌学の専門書ではないため、分類や科学の詳細を厳密に学ぶ目的には限界があるが、土壌を世界理解の入り口として捉えるには有効である。読者は作物生産を気候や品種、技術だけでなく、土の形成過程、養分保持、pH、粘土、有機物、地域差から考える視点を得られる。家庭菜園の速攻的な技術書ではないものの、なぜ土作りが重要なのか、なぜ土地によって農業の可能性が異なるのかを理解する助けになる。同じ科学新書の中でも本書が目立つのは、土壌という地味に見えがちな対象を宇宙との比較、世界の12種類の土、日本の火山灰土壌、100億人の食料問題へとつなげる構成にある。研究者自身の現地調査に基づく具体性と一般読者向けの読みやすさが両立しており、環境や農業を足元の物質から考え直す入門書として価値がある。ご支援いただける場合は藤井医師ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。